今日はエゼキエル書46章です。このところには神殿での礼拝捧げ物について語られています。一節に、内庭の東向きの門は仕事をする6日間は閉じられるが安息日には開けられなければならないとあります。それは礼拝をするために神殿の門が開かれるということであるわけです。二節に、君主は門の戸口の柱のそばに立つとあります。そして民衆は三節に、その門の入り口で主の前に礼拝をする。君主とまた民衆は礼拝する場所はそれぞれ異なっています。しかし十節に、君主は彼らが入るときに一緒に入り、彼らが出るときに一緒に出なければならない。場所は異なっていても、しかし礼拝するときは一緒に礼拝する。それは今日私たちも共に礼拝する、その姿があるわけです。11節から捧げ物について語られていますが、12節を見ますと、澄んで捧げるものという言葉が出てきています。ですから捧げ物は自らが澄んで行う、人に強いられたり、またこれは決まり事だからということで捧げるのではなくて、自分が喜びと感謝を持って神様にお捧げするということであるわけです。13節を見ますと、あなたは毎日傷のない一切の子羊一匹を全焼の捧げ物として主に捧げなければならないとあります。毎日、そしてまた毎朝と出てくるわけですけれども、これは非常に大変なことではないでしょうか。しかしこの傷のない一切の子羊、これはキリストを表しているように思われます。イエス様も私たちのために十字架で命を捨ててくださった。そしてまた私たちはこのことのゆえに感謝を捧げ、そして毎日私たちは教会で礼拝するというよりもむしろこのようにディボーションの時を持ち、神様の前に心を静めて、そして一日を始める、それは幸いなことではないかと思います。私たちは絶えずイエス様の十字架を覚え、また私たちのためにどれだけ神様は愛してくださっておられるのかを覚えるものでありたいと思います。そして16節には相続地のことが出ています。君主は自分の息子たちに与えるならば、それは息子たちのものとなる。しかし17節に、奴隷の一人に与えるなら解放の年まで。この解放の年っていうのはヨベルの年、その時には奴隷は解放されて自由になるわけですけれども、その時君主が与えた地は、それは君主に返さなければならないということであるわけです。それは18節のところにも、君主は民の相続地を奪って、民をその所有地から追い出してはならない。ですからその土地はそのところに属する子供たちのものとなっていく、代々受け継いでいくということが定められていたわけです。18節の終わり見ると、それは私の民がその所有地から一人でも散らされないようにするためである。ですから神様が与えてくださった修行の地は変わることなく受け継がれていくということであるわけです。19節に、この祭司たちの聖所の部屋にこの一つの場所があったということが出てきます。その場所は何かっていうと、20節を見ると、祭司たちがこの捧げ物を煮たりまた焼いたりする場所である。23節には調理場という言葉が出てきています。ですから祭司たちは捧げられたものから自分たちが受ける分を与えられていたわけです。そしてそれを祭司のものとして彼らは調理し、そしてそれを持って彼らは自分の体を養い、主に仕えるものとしていたということであるわけです。 祭司といってももちろん人間ですから食べなければならない。神様はその必要を与えてくださり、またそうしたところが祭司の聖所のところに設けられたということであるわけです。神様はすべてを備えてくださり、そしてまた私たちが主に仕え、そしてまた奉仕をするために必要を与えてくださる。また私たちはそのことを覚え、感謝し、主に仕えていくものとさせていただきたいと思います。